聖書を朗読いたします。まずは旧約聖書ヨブ記1章1節から11節まで。旧約聖書775ページです。朗読します。うつの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。7人の息子と3人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。息子たちはそれぞれ順番に自分の家で宴会の用意をし、3人の姉妹も招いて食事をすることにしていた。この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて性別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにした。ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか？あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか？彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。続いて新約聖書マタイによる福音書4章1節から11節。新約聖書の4ページ下の段です。読みします。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてあるぞ。イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。祈ります。恵み深い天の父なる神、世界の創造者、命を保ってくださる方、あなたの恵みによって私たち今日目覚め、ここに集い、あなたを感謝することが 賛美することができますことを心より感謝いたします。とりわけ今日は礼拝に続いて二人の若いカップルの結婚式を大きな喜びを持って祝うことができますことを心からあなたに感謝いたします。今日もこうして私たちが人生を、そしてこの世界を形作っていくことが許されておりますことをあなたに感謝いたします。しかし神様、このように美しい雪が降ったこの朝も、暖かいベッドの中で眠ることができず、路上で越冬生活をしておられる方々がいらっしゃいます。世界には武器によって争う人々のゆえに情勢が極めて悪化している地域がございます。とりわけアフリカにそうした地域があります。ケニア西部、チャド、スーダン、ダルフール、エチオピア、そのような過酷な環境の中で生きる人々に少しでもあなたの心の安らかさが届けられますように、一時も早く銃声が止みますように、憎しみが支配する時間が過ぎ去りますように、アフガニスタンでは寒さが厳しいためにたくさんの方が命を落としております。大統領選挙の近いパキスタンではテロが止みません。私たちの生み出した不正義のために多くの人々が苦しんでいます。神様、この罪を許して私たちの世界を少しでも良くすることに多くの人々が心を用いることができますよう導いてください。大人の生み出した悪の中で苦しむ子どもたちをお助けください。豊かな社会の中にあって必死で生き延びようとしている子どもたちのそばに今日もいてください。身体と精神において病を抱えておられる方々の上にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。とりわけ私たちの敬愛する須山先生をあなたがお守りください。心より祈ります。豊かな国に将来のチャンスを求めて、また人権の保護を求めてやってくる異国の人々に、ふるさとを離れて家族から切り離されて暮らさざるを得ない人々に、この世界が希望の扉を開きますように。聖霊なる神様、今日も私たちの心をあなたの愛で満たしてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。今日は受難節の最初の日曜日主日です。そして今日のためのテキストとして日々の聖句ローズンゲンは、イエスが悪魔から誘惑を受けたという物語を選んでいます。どうして受難節の最初のテキストとしてこんな物語が選ばれているのでしょうか。キリストの受難と誘惑に共通していることが2つあると思います。1つ目は、受難も誘惑もイエスの身に降りかかった経験だということです。古代のギリシャの哲学者のアリストテレスは、 人間の振る舞いをこうアクティブな行動とパッシブな熟、パッションですね、これに区別しています。行動は自らの積極的な行為によって何かを生み出したり、走ったりとかそういうことも含まれます。これに対して熟、苦しみを受けるというふうに、訳すしかないんだと思いますけれども、そちらは私たちが願うと願わざるとにかかわらず経験すること、それも振る舞いの中に、経験の中に入っております。情熱というのもその一つです。あるいは病、不幸などが入るかと思います。実際私たちは自分が生まれてくる家庭ですとか時代ですとか社会などを選ぶことができません。気づいた時にはもう私たちは生まれています。誰かを好きになることも選んでできることではありません。だから苦しい恋愛というのがあり得るのです。病気になりたくてなる人はいません。事故に遭いたくて会う人はいません。別れたくて別れる人もいるかもしれませんが、別れたくない人と別れざるを得ないこともあります。死別も含めて、そして、だんだんと体の働きが衰えていくこともあります。それから願わくば避けたいことですけれど、戦争や紛争の場に巻き込まれて生きざるを得ないってこともあります。自分が銃を握らされるってことだってあると思います。苦しみと誘惑、誘惑と訳される言葉は試練と訳してもいいと思いますが、これは生きていれば誰でも経験することです。さらにもう一つ、キリストの受難と誘惑に共通する要素があります。それは神の子キリストの人間性です。彼が人であるということです。彼が、苦しめられて死ぬということ、あるいは誘惑にさらされる、試練にさらされるということ、これはキリストが人間であるということの紛れもない証です。他人から拒絶されて孤立するという経験は集団生活をする動物にも見られることだと思いますが、それでも、これは極めて悲しい意味ではありますが、本当に人間らしい経験です。去年の今頃、ユニセフに所属するある研究機関が、先進国の子どもたちの福祉に関する調査を発表しました。6つほどの視点から子どもたちの福祉に関する、本当に豊かな国の子どもたちの調査、比較を行ったものです。その6つ目の項目に、子どもたちや若者たちが幸せを実感しているかという項目がありました。でその中にいくつか質問事項があるんですが、その一つに自分は孤独だと感じるという、そういう項目がありまして、日本の15歳、中学生ですね、の子どもの3割がイエスと答えました。で他の国々の子どもたちは1割超えた国がほぼいくつ数えるほどしかない。で日本の子どもは3割がそう答えましたので、日本の突出ぶりが目立ちまして、新聞などでも話題になりました。もちろん質問のニュアンスは言語や文化や時代によって受け取られ方は随分違いますので、一概には言えませんが、突出ぶりは極めて目立っていました。別の調査では、まだ部分的な調査ですけれども、高校生でいじめの加害者になる、人の非常に多くのものが中学校時代にいじめられた経験のある人だというふうにあります。大人の世界で、誹謗中傷、その他策略が、様々にあることは、今さら申し上げるまでもありません。2007年を代表する、言葉が 偽りという言葉であったことは記憶に新しいところです。賄賂や接待やゴルフ、賞味期限の改ざん、その他もろもろ、この世界には、真心の抜け落ちた金儲け主義と、その誘惑があふれています。神の子イエスはそうしたことすべてを高みから見下ろしていたのではなく、我が身に経験しました。彼はその意味では私たちの一人です。苦しみを受けることも、誘惑や試練にさらされることも、共に人間らしい経験です。今日は神の子イエスと私たちにとってこのつながりが何を意味しているか、ご一緒に考えたいと思います。その前に、今日のテキストである誘惑物語の特殊な性格について、短く申し上げます。福音書でこの物語はイエスが洗礼を受けた後に、公の活動を開始する前に、その両方の真ん中の中間地点に置かれています。つまり人生の大切な使命を与えられた後、それに具体的に手をつけるに先立って、いわばテストのようにイエスは悪魔の誘惑を受けます。しかし、今朗読したような、今あるような形の誘惑物語は、イエスがそのまま経験したことのルポルタージュでは、全くありません。お前が神の子ならと悪魔は、3度繰り返してイエスを誘惑しますが、この問いかけはイエスが神の子であるというキリスト教信仰を前提にしております。しかし歴史のイエスは、自分が神の子であるということを、信じてはおりませんでしたし、言ったこともありません。彼は神を父と呼びましたが、自分を神の子だと呼んだことは一度もありません。それをしたのは、イエスの復活後の、原始キリスト教です。つまり誘惑物語は、今ある形ではキリスト教になってから初めて創作された、ある種の理想化された、場面です。それだけにこの場面に託された象徴的な意味合いをこそ、にこそ私たちは注目する必要があると思います。またこの場面には、あまりに私たち何度も読みすぎて当たり前になっているのですが、面白いことに悪魔が登場してイエスと対話をします。皆さんの中に悪魔と対話した経験のある方はいらっしゃいますか？僕はないですけど、もしかしてこれは悪魔のささやきかと思ったことはありますけどやってきて、お前が神の子ならなんて言われたことはないですよ。現代人にすれば、悪魔は神話やおとぎ話の世界に属しています。ただ古代人イエスは悪魔の存在を信じていたと思います。あるいはこの誘惑物語を形作った人は、悪魔という言葉をあまり抵抗なしに使うことができたはずです。そもそもイエスが生きた時代のユダヤ民族は、外国であるローマ帝国によって、軍事的、経済的、政治的にがんじがらめに支配されていました。なおかつ圧倒的なパワーのヘレニズム文化に周りを取り囲まれて、自らのアイデンティティを求めてもがき苦しんでいたと言ってよいと思います。当時ユダヤ教の中にはさまざまな諸派がありました。派閥がありました。学派があったのです。でそれぞれが民族伝承や神から与えられたと彼らが崇めているというか大事にしてきた立法を、それぞれのグループが独自な仕方で解釈しながら、我らこそは義人なり真のイスラエルなりと主張して争っていた、競っていたわけです。そして自分たちの目から見て、誠のユダヤ人とは言えない民族同胞を罪人と見下して、自民族の内部で強烈に差別しました。私たちにもそういうことが行われた時期があります。私たちはその時同胞を何と呼んだでしょうか？ 非国民と呼んだのです。民族としての一体感は失われ、民衆の自尊心は大きな不安と脅威にさらされておりました。聖書の創世記にはたった一人の神が言葉によって世界を創造したと書いてはあります。しかし民衆のレベルでは悪魔や悪霊がさまざまな病気や障害その他の災いを引き起こすと信じられていました。イエスはそんな人々の間で生まれ生きた人です。彼は悪霊を追い払いました。さてその悪魔はここで試みる者として登場いたします。試みる者とは誘惑者という意味ですけれども、ヘブル語でサタンと呼ばれる存在の属性の一つです。サタンはもともとは敵対者というような意味だったようですけれども、先ほど旧約聖書でお読みした呼ぶ記にありますように、そういう存在が天上の神の宮廷を取り囲むこうメンバーたちの中にいる天使のようにしているわけですね。そういう考え方がありました。ユダヤ人は全会一致の可決というのを嫌うそうで、必ず一人がケチをつけるそうですね。そうでなきゃ何かおかしいという感覚があるそうです。サタンというのはもともとはそういう役割だった。しかし時代が下りますと神に逆らう悪の権化と考えられて、まあ、こう二人の神がいるかのようになっていくわけですね。二元論的になっていきます。呼ぶ記に出てくるサタンはまだ神の敵対者というよりは、誘惑ないし試練という、人間の経験を、主題化するための、まあ、ある種の文学的な仕掛けと言ってよいかもしれません。もしかするとこのイエスの誘惑物語にもそういう伝統が響いているかもしれません。さて以上がこの物語の特殊な性格についての前置きです。早速誘惑そのものを見たいと思います。第一の誘惑はお前が神の子ならこれらの石がパンになるよう命じたらどうだというものです。この問いかけはイエスが神の子であるならば彼は奇跡なんか簡単に行うことができる、高貴な、神々しい存在だ、そういうことをニュアンスが含まれているように思われます。今の私たちに当てはめて言うならば、こういう問いかけのように感じられます。もしキリスト教の神が存在するというのであれば君たちがその神に願ってもらいたい、そして世界の飢餓の問題を一晩で解決したらどうだ、どうだやってみろ。世界がもし100人の村だったらという本を皆さんお読みになりましたか。現在の人口統計比率に基づいて全世界を100人の村のサイズにちっちゃく縮小すると、どういうことが見えるかということを描いた本ですよね。そこにはこういうことが書いてありますよ。100人のうち6人が全世界の富の 59% を所有し、その6人ともがアメリカ国籍。100人のうち80人以下は標準以下の居住環境に住み、100人のうち50人は栄養失調に苦しみ、1人は貧種の状態にある。イエスにとってもパンの問題がどうでもよかったわけでは全然ありません。飢えた群衆のためにパンを増やしてお腹いっぱい食べさせたという、奇跡物語がイエスについて伝えられている通りです。この問いかけにイエスはこう答えます。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そう書いてある。申命記の引用です。これはどういう意味でしょうか。いろいろな理解ができると思いますが、今日はこう考えたいと思います。つまり、私たちの食べ物は単なる餌ではないということです。食料問題は、食料に関わる、その分配に関わる問題ではあります。しかし、これは根源的に 人権の問題です。人の尊厳に関わる問題なのです。神から出る一つ一つの言葉、神の言葉とは神が人に与える、したがって、誰かが勝手に奪い去ったりすることの絶対にできない、その人が持っている、神の前で持っている輝き、尊厳という意味ではないでしょうか。人はパンと尊厳を持って初めて生きる、そう読みたいと思います。第二の誘惑は、聖なる都、つまりエルサレムの神殿の屋根の端っこが舞台です。実は屋根の端っこと訳されたギリシャ語の意味はよくわからない、私もわからないんです。メシアが到来するときに立つ場所という解釈もあるようです。いずれにしましても、今度は悪魔というのは文学的な装置ですので、旧約聖書も知っているんですね。詩編を引用しながら、飛び降りてみろと誘惑いたします。神が天使を派遣してお前を助けるかどうか試してみろと誘惑いたします。私たちも、非常に信頼すべき誰かを試した経験はないでしょうか。例えば子どもの頃、買い物に行った先で、お母さんの目を盗んでちょっとだけ隠れて、ちゃんと、お母さんが私を見つけてくれるかどうか、試したことはないでしょうか。これなど微笑ましい事例ですけれども、イスラエル民族もちゃんと神を試したと聖書には書いてあります。エジプトを脱出して荒野をさまよい歩いた時、本当に神様って私たちを助ける気があるんだろうかということを疑って神を試みたということが書いてございます失礼。イエスは再び、聖書、これも申命記なのですが、これを引用して、あなたの神である主を試してはならないと、答えております。試してはならないと言われても試したくなるのが人間です。私たちは自分の運命を恨んだときに神に挑戦したくなるのではないでしょうか。ラスコー・リニコフは、自分のように才能のある若者が単に貧しいというだけで不遇をかこつということが我慢できなかった、だから目の前の何の役にも立たない主戦度に過ぎないおばあさんを殺して、その金を奪うのはむしろ正義だと考えたのではなかったでしょうか。また私たちが成し遂げた進歩の一部は、誰にもできなかったことを私が成し遂げたい、世界を征服したい、世界で一番高い山に登りたい、月にまでロケットを飛ばしたい、細胞から人間を再生したいなどなどという野望に支えられてきた部分があるのではないでしょうか。つまり神ではなくて自分を頼りに自分の救いを達成したいという欲望がそこにあるのではないか。悪魔を頼るというのはそういうことなのではないでしょうか。私が留学しておりました頃、ある日本の自動車メーカーのテレビ CM を見て、ちょっとぎょっとした、経験があります。ドイツ語でこう言うんです。 Nichts ist unmöglich Toyota。 英語に訳すと Nothing is impossible Toyota。 皆さん、 Nothing is impossible って聖書では誰について言われている言葉ですか。マリアの受胎告知の場面にこうあります。神にできないことは何一つない。この自動車の販売担当の方は、この言葉が聖書の言葉だと知っていたのでしょうか。このコマーシャルは、キリスト教国では彼らの神へに挑戦するアジアの企業という意味に受け止められた可能性があります。しかし私たちはすでに久しく、何教徒であるかとは全く無関係に、神を試みるのみならず神に挑戦し続けているのではないかとも思います。そのことは第3の 最後の誘惑につながっていきます。悪魔はイエスを非常に高い山、これも非常にシンボリックな意味だと思います、に連れて行き、世界のさまざまな王国とその輝きを見せた上でこう言います。もしひれ伏して私を拝むならこれをみんなくれてやるぞ。拝むっていうのは膝をついて拝するっていう単語です。気拝、ひざまずいて拝むっていう、今イスラム教徒がお祈りするときにひざまずいて拝みますね、ぺったんこのあれです。すべてを支配し神のようになって思い通りに操る、これは有名なファウスト博士のモチーフですね。しかし何かをどんなに小さいことであっても決定する立場にあるすべての人がさらされている誘惑ではあります。子供にどのおやつをやるかを決める権限だって結構大きな権限です。そしてこの物語のイエスは答えます。うせろサタン、誘惑者よされ、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。再び、神明記の引用ですね。神だけを、拝め、神の前にだけ膝をつけ、そして主を礼拝せよ。この言葉は言うまでもなくモーセの実戒を私たちに思い起こさせます。あなたは自分のために像を作ってはならない、上は天にあり下は地にあり、また地の下の水の中にあるもののいかなる形も作ってはならない、あなたはそれらにひれ伏してもそれらに仕えさせられてもならない。岩波役です、今のは。それからもう一つ、あなたはあなたの神ヤハウェの名を虚しいことのために唱えてはならない。岩波役の脚注には虚しいことというところにこういうふうに注がついています。人に害を与えたり傷つけたりするため、嘘のため、悪意を持って神の名を口にすることを禁じている。虚しいことのために神の名を使ってはならない。しかしもう一つ面白い解釈を読みました。太田美智子さんという方の解釈ですが、彼女はこう書いておられます。ヤーウェの名を乱りなるもの、すなわち虚しいもの、つまり偶像に向かって唱えてはならない。偶像に向かって神の名を唱えてはならない。どう解釈する場合も、人は神以外の何者にも服従してはならず、この世界にある何者をも絶対権力と認めてはならず、根源的に自由であるべきだという意味です。逆に言えば、神以外のものを崇拝する人は、例えば利益のために、あるいは我が身可愛さに、必ず人に害を与えたり傷つけたり、あるいは嘘のために悪意を持って神の名前や宗教的な権威やその他さまざまな大義名分を振りかざす危険があるということだと思います。暴力に対して暴力で答えるしかない、そういう場所ではお前たちのやっていることはテロだと非難したところで、いや正当防衛だという答えが返ってくるしかないのです。しかしイエスはこの誘惑に対して何と答えたか。本当に膝をかがめるべきは神だけだ、それ以外は宇宙の中にあるすべてのものはみんな平等だ。イエスの受難と彼の誘惑に何の関係があるでしょうか。イエスの身に降りかかったことと 私たちの身に降りかかることは何の関係があるでしょうか。いくつかのことが分かったような気がいたします。まず、十字架の処刑に至るイエスの受難は私たちの罪と関係があるということです。人の尊厳よりも所有を優先し、神に戦いを挑み、神の名によって自らにあらゆる権益を集めようとする、私たちの罪と関係がある。政治的な決定が自由に基づかず暴力によって正当化するところで、その暴力を拒絶する人は多くの場合その暴力によって抹殺されるのです。イエスもそう、ガンディもそう、キング牧師もそう、そして名も知られぬ多くの民衆がそうです。イエスの死は私たちの罪のゆえです。誘惑物語はそのことを明らかにしています。さて、神の子イエスに降りかかった誘惑をイエスが退ける言葉の一つ一つは、これがもう一つ分かることですが、神の子のような特別な存在でなければ成し得ない超人的な能力を前提にしている言葉では全然ありません。むしろ私たち一人一人の生き方に関わることです。つまり、他人が神様の前で持っている尊厳を認めてパンを分け合うこと、初めから疑いの目で見て何を言っても曲げて取って全て試みるのではなくて、自分から進んで相手を信用して生きようとすること、全宇宙にある全てのものを全く平等な存在と決断して、自分を何かにかこつけて相手より上の存在だなどと思わないこと、あるいは何かそういう存在を崇拝することによって人を傷つけたりしないこと、これは私たち皆に課せられた方向性だと思います。そのように生きるべきことを誘惑物語のイエスは教えています。そしてどんなに裏切られても、どんなに傷を受けても、こう生きることが望ましいということを彼は諦めなかったと思います。最後に2つのことを申し上げたいと思います。誘惑なしに生きることは可能でしょうか。無理です。私たちはみんな誘惑にさらされています。それでもイエスと共にこう祈ることはできます。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。そして、大きな苦しみの試練の中にあっても、こう祈ることができればどんなにか良いことでしょう。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。もう一つのことは、誘惑は神から来るのかという問いです。今日の物語でも霊に導かれて荒野に行ったと書いてあります。これは神の霊です。誘惑は神から来るのでしょうか。私には分かりません。しかし誘惑や試練の中においても神との関係は終わることはありません。イエスも、苦しみの極みにあって、こう神に呼びかけています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この神がイエスを見捨てなかったことを私たちは知っています。ですから私たちもどんなに、自分に絶望しても神に絶望する必要はありません。これはすごく大切な点だと思います。神の子イエスの誘惑は、受難に歩んでいくイエスが私たちにとって本当は何者であるのか、そして彼を復活させる神がどんな方であるのかを指し示す そういう物語です。私たちは自らの罪を悔いて信仰を持って彼の死と復活に至る歩みをこの受難節の間心に刻みたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちの罪をお許しください。分かち合うことではなくて所有することを求める私たちをお許しください。信じることよりは疑うこと、試みることをしてしまう私たちの罪をお許しください。神様を崇めることよりも神様でないものにすがる私たちの弱さをお許しください。私たちのこの弱さを担い、あなたの思いに敵対する私たちの罪を許し、私たちを子として受け入れてくださる神に御栄がありますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、ご一緒に賛美歌を歌いましょう。294番です。
Thank you.